コーツ。
今日は明けましておめでとうございます。はい、皆さん明けましておめでとうございます。もうこのポッドキャスト今日1月2日になってしまいましたが、明けましておめでとうございますはすでにビギナーポッドキャストで言ったし、パトレオンやコフィーのウェブサイトでも言いましたね。で、生徒さんとかもうすでにレッスンがあった人は何人か言ったし、WhatsApp とかで生徒さん連絡を知ってる人もメッセージをくれたり、あとはTeams とかね、E メールとかパトレオンのメッセージとかいろいろなところでもうすでに明けましておめでとうございますとメッセージをくれた皆さんには僕からも今年もよろしくお願いしますと言いました。で、皆さんここでもね、また改めて明けましておめでとうございますと言いたいと思って今レコーディングをしてます。今なんか僕の子供と奥さんが近所にピザを買いに行きましたね。はい、なので僕は行かないと言いました。なぜ？なんかお風呂に入ってシャワー浴びてちょっともうリラックスしてたんですね。なんでこんな時間にピザを買いに行きますかと思ったけど、正直言うとね、なんか今この旅行中、旅行というか帰省中ね、帰省と言いますね。家族の家に帰ることを帰省と言います。帰省中に起こっていることは僕のもう予測ができないんですよね。なんかね、これが果たしてこれがスペイン人のスタイルなのか、それともこの家族のスタイルなのかは分からないけど、なんか衝動的な行動が多いですね。衝動的な行動ね。なんかよしピザ食べようみたいな、今思いついて今やるみたいな。そこまで衝動的じゃないとしても、例えば明日はあれをしようとかで、もしくは朝になって今日はレストランに行こうとかチュロス食べに行こうとかね、なんかそういう結構衝動的なのが多くて、それが普通なのかな。ちょっと実は僕の性格があまりに予定を立てるタイプすぎて、ちょっと他の人たちがどういう生活を普段してるか全然わからなくなってきました。例えば誰かに会う時も僕はね、少なくとも1週間以上前に予定を決めるんですね。なぜかというと、僕はちょっとレッスンがこう読めないというか、1週間ぐらい前にほとんどの人が予約をするので、1週間前に予定を立てれば大抵の場合問題がなくなるっていうことね。だけど明日やろうぜとか今日何かしましょうってなるとちょっと難しいんですよね。すでにこうレッスンが入ってたり、僕の他の予定が入ってたりするから、少なくとも1週間ぐらい前までに予定を決めることがもう何年ももう10年以上前からそんな生活をしてますね。で、友達といえども1週間、でも東京に住んでて、なんか友達、日本人の友達たちもやっぱり急に会おうって言われてもちょっとみんな困ると思うんですよね。みんなやっぱり忙しいから、いろいろな予定がありますよね。なので一般的には1週間ぐらい前に予定を決めるとか結構普通で、人によっては1ヶ月前ぐらいにじゃあ会いましょうみたいなことを決めたりするのは割と普通だと思うんですよね。でもここにいるとなんか結構衝動的で、例えばこの家族たちじゃなくて、その他の例えば奥さんの友達に会うとかいう時も、明日会うのかな、まだ決まってないのみたいな、なんか明日会うことは決まってるみたいで決まってないみたいで、でしかも明日の朝にならなきゃ分かんないみたいな、なんでですかっていうのが、天気のこととか雨が降ったら会わないのマジでみたいな、僕はちょっと驚きますよね。である親戚ね、いとこですけど、 奥さんのいとこが、まあ、あのイギリスから日本に来るか来ないかみたいなのもあのギリギリまで分からなかったんですけど、結局来ないことになったみたいですね。でその理由は、まあ、航空券が高いからって言うんですけど、いやちょっと待ってよ、それ分かってたじゃんみたいな、ね、まあまあまあまあ、いや別にいいんですよ、別にあのそれぞれ自由だから別にあのいいんですよ、それで成り立ってるんであればね。これが文化の違いとか、まあ文化っていうのはまあ国によってもしくは家族によっての文化の違いがあるかもしれない、まあ僕は大丈夫ですよとりあえずね。なんでこんなに 何回も僕は大丈夫です、僕は大丈夫ですって言ってるかというと、僕はここに所属してないからね、基本的にはあのちょっと帰省中だからね、ちょっと帰省中なんで、あのここの人たちのこう生活とかその習慣とかやり方にいろいろ文句を言う立場にもないですからね。奥さんもなんかそんな感じで、もう奥さんも日本に慣れてるんでちょっとこうなんか予定が決まんないのがちょっと嫌だみたいなこと言ってますけど、まあ僕たちはもうここに所属してないからね、まあ仕方ないんですよね。はい、やっぱ帰省中はそういうちょっとこう文化の違いというか、その文化っていうのが大きい意味の文化じゃなくて、ちょっとまあ小さい文化ね、その会社の文化とかあるじゃないですか、それぞれの会社の文化とかそれぞれの友達グループの、まあ、いわゆるダイナミクスみたいなものがあるでしょ。でそんな感じで結構こう前もって決められないので、それがちょっと混乱してます。まあとにかく奥さんと子供があの急にピザを買いに行ったんで、あの僕はあのいや僕は行きません。でいわゆる衝動的に決まって、衝動的というか、まあ普通に感情的というか、まあ、普通に断っていいんですよね。でそれも文化の違いですよね。なんか東京にいて例えばどこかに行こうって言って、あ俺は行かないとか言うとちょっと悪い感じになるんですよ。やっぱり日本ではやっぱりそのグループのダイナミクスみたいなものがあって、やっぱりえ自分だけ行かないのっていうのはちょっと変な感じになるんですけど、それはね逆にこっちはないんですよ。別にあの僕は行きません、全然大丈夫、ね、あそうみたいな感じで、あの行く人だけが行って行かない。例えば奥さんは一人で行ってもいいし、あの2人で行ってもいいし、3人で行ってもいいし、4人で行ってもいいしみたいに言いましたよね。で子供はあ僕は行く、あ珍しいと思いましたね、僕はあこの行くんだと思って。結構子供はこういうなんかこういう時行かないんですよね。あ僕は行きたくない、疲れてるとか言うんですけど、今日は なぜか行きました。で僕はあじゃあ僕は行かない、東京にいる時は僕は結構一緒に行ったりするけど、なんか断りました。で他の家族もなんか私は行かないとかそんな感じで断って、全然いいんですよ、はい。まあそれはある意味楽かな。例えばそうなんか誰かに会うとかいう時になんかこう絶対行かないと変とかそういうのはないんですよね。だからあ行かないみたいな感じでね、あの僕はいくつかの会合と言いますね、こう友達に会ういくつかの会合僕は行きませんでした。あのまあ何て言うかな、まあ行っても別にねみたいな、あのいわゆる奥さんの女友達グループみたいのがあって、でまあ行ってもねっていうのがあるんで、やっぱりまあ行かなくていいかなと。で行かない時に、まあ、奥さんがその後帰ってきて、まあ、楽しかったと言うんで、まあそれでいいかなって感じで、別にそのある程度年を取ってで夫婦が 長い夫婦だと、もうその奥さんの友達とか旦那さんの友達とかわざわざいつもみんなで会う必要はないですよね。で、まあ、まあたまにはね、そのなんか特別な時とかはやっぱり会っていいと思うけど、まあ実は旅行帰省中は結構特別ですけどね。でもまあそもそも僕の友達じゃないので、まあ無理に会わなくてもいいかなと。それよりは、まあ、例えば今日奥さんが友達と会ってた時、女だけでね会ってた時に、僕は子供と2人で近所のなんていうかな、まあ、カフェみたいな、しかもそのなんていうかな、そこは なんでスーパーがあって、スーパーのなんか2階かなんかにあるカフェテリアのようなバルのような、まあそういうなんていうかな、すごいカジュアルな場所なんですけど、そこね居心地がいいんですよね。居心地がいいんです。なんか居心地が良くて、で食べ物はまあまあ、もちろんまあまあなんですけど、そのまあまあさがねいいんですよ、リアルで。最近、バルセロナのまあ結構このなんていうかな、まあ、ちょっとおしゃれなエリアとかに行くと、結構おしゃれなカフェとかで、おしゃれなカフェというのは大抵ちょっとサンフランシスコっぽいというか、まあ僕はサンフランシスコ行ったことないけど、なんかそのアメリカの、まあ、ニューヨークとかサンフランシスコみたいな、あとロサンゼルスとか、あとは何、シアトルとか、そういうところの、ポートランドとかね、なんかそういうスタイルのちょっとおしゃれなアメリカンスタイルのラテが飲めるスペシャリティコーヒーの店みたいなのが、だいたいヒップな感じであるんですよ、バルセロナに。でそういうところに行くと、まあ大体ヒップな店員がヒップなお客さんにサーブしてるんですけど、でまあそういうとこに行くと、なんかね本当に東京にあるヒップなカフェとほとんど変わらないんですよね。ああこんな感じのラテだなと、こんな感じの店だなと、そしてこんな感じの音楽がかかって、こんな感じの、椅子とテーブルがあって、こんな感じの人たちがいて、なんか数人はなんか仕事みたいなことをしてるし、でまあ数人はまあちょっと話したりして、みんななんかちょっとクリエイティブっぽいファッション、なんかクリエイティブなジョブのファッションみたいなあるでしょ。でそういうのをちょっとヒップな感じね、もう髪型とか顔とか話している内容とかもまあユニバーサルな雰囲気がある。それに比べて僕が子供と今日行ったのは、もうこれは本当にスペインにしかない、日本に絶対ないような雰囲気ですよね。そこにいる人たちもなんかおじいさんやおばあさん、そしておじいさんと孫みたいなね、なんかおばあさん2人組、おばあさん2人組みたいのがずっと噂話みたいなのをしてて、で反対ではおじいさんと孫娘がなんかあれなんかカカオラとかな、そのなんかココアみたいな飲み物があるんですけど、カカオラと飲んで、でその先には、あれだな、家族ですよね。なんか僕よりどう考えても年上に見えるけど、実は年下みたいな夫婦と息子が2人かな、1人は赤ちゃんで、なんか両親はすごい疲れてるこれもなんか今回感じますね。実はあれ若いのか年なのか分かんないな、なんか僕と同じぐらいの年の人たちは僕よりもっともっと年上に見える。でにもかかわらずなぜか赤ちゃんがいる何歳なのかな、お父さんとかお母さんは一体何歳なんですかね。本当に僕より少し年上に見えるけど赤ちゃんがいるから、じゃあ年下なのかな、ちょっと分かんない。スペイン人の男って結構髪がハゲが結構少ないんですよ、ハゲてる人が。なんか北ヨーロッパの人は もっとハゲる人が多いでしょ。でもなんかスペイン人は結構ね髪はある人が多くて、でもね真っ白なんですよね。僕と同じぐらいの年だともう真っ白な人が多い。だから年上に見えるけど、まあ多分僕と同じぐらいか、もしくは若いのかな。結構ねなんか恰幅も良くて、恰幅がいいっていうのはお腹が出てるってことね、恰幅が良くて髪も白いからちょっと年上に見える、50代とかに見えるんですけど、まあまあ多分僕より若いのかな、赤ちゃんがいるからね。もしくは夫が年上の結婚が多いのかな、奥さんに比べて旦那さんの方が圧倒的に年上に見えるケースが多いですね。どちらかといえばお母さんたちの方がやや若くて、お父さんたちがすごい年上に見えるんで、結構年を取ってるのかな、ちょっと分かんないですね、全然分かりません。でそういう人たちを見ながらまあ見ながら見てるわけじゃないけど、まあそういう人たちの近くで僕は子供と一緒に カフェコンレチェとあのクロワッサンとか、今日はあの小さいミニボッカディージョも食べて、あとマドレーヌみたいなの食べて、あのゆっくりしてました。よかったですよ。で帰りには子供と一緒に、まあ、子供広場みたいな小さい公園に行って、まあ僕の子供遊ぶんですよね、まだまだそこで。でもどう考えても他の子供たちは5歳とか4歳とか3歳とか僕の子供だけ10歳みたいな、ね、でも、まあ、僕の子供はちょっと子供っぽいから、多分他の人にしたら僕の子供は多分6歳か7歳ぐらいに見えるんでしょうね、スペイン人の。でも本当は10歳みたいな。じゃあ10歳の子供たち、10歳とか11歳のスペイン人の子供たちは何をしてるかというと、もうなんかティンネージャーって感じで、もうなんかヒップホップ聞いてますみたいな、なんかサッカー見てますみたいな、もうなんかそんな感じですよね。もうサッカーラップみたいなサッカー見ながらラップ聞くみたいな。でなんかもうフーディーだしね、なんかおいおいちょっとなんか早すぎないと僕は思うけど、僕の子供はまだ赤ちゃんみたいな、まだ歯が半分ぐらいないし、ね、まあまあまあ、というわけで、まあ、まあ悪くないですよ正月。じゃあ今年は2026年どうしたいか、正直言って分かりません。あのね、ここにいて今まだスペインにいて、なんかルーティーンがなくて、もうなんか本当に今年が始まったかも、正直ちょっと実感がないんですよね。紅白も見なかったし、紅白っていうのは紅白歌合戦という日本の12月31日にあるテレビチャンネル、紅白も見てないし、なんか行く年来る年も見てないしね、それもテレビ番組、行く年来る年も見てないし、なんかその日本で年末過ごさなかったんで、ちょっと本当に正月来たかなっていう感じがするんですよ。でこれは逆の場合もそうなんですね。例えば日本で正月を過ごす場合、僕の奥さんはいつもなんか実感が湧かないと。実は外国にいる時、海外にいる時、結構その実感が湧かないですよね、正月っていう。やっぱり自分の国にいて、なんかいつものなんかこうあるでしょ、テレビを見てなんか実感するもんですよね。まあ、とにかく分かりません。家に、日本に帰ったらまたその今年何をしたいかちょっと考えて話したいと思います。おそらくまあ今年も去年と同じようにルーティーン、まずはルーティーンをしっかり作って、あの毎週毎月やり続けるっていうことが大事かなと思います。ちなみにこのポッドキャストの後にアップロードするいくつかのエピソードは12月の終わりですね、まだ2025年に撮ったものなので、ちょっとこう話しているようなことがあれ、ね、なんかまだスペインに来てすぐみたいだなみたいな、そういう話が多分あると思うんですけど、まあその辺はご了承ください。いつ聞いても大丈夫なように話してますから、まあ後で聞いてください。それではまたね、今年もよろしくお願いします。